こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。改訂版世界一わかりやすい TOEIC テストの英文法は、関西生による TOLINER テスト向けの英文法参考書である受動体から前置詞まで、試験で必要となる基礎文法を15章に整理し、とりわけパートブーで問われやすい順序を意識して配置している点に特徴がある。目的は、断片的な解法暗記ではなく、文の構造や語の役割を理解することで文法問題の正答力を高めることにある。扱う範囲はパート5-6に直結するが、著者は文法知識をリスニングや長文読解の土台とも位置づける。TOEIC満点取得者であり、オンライン講座でも英語を教えてきた著者の説明を通じ、受験英語として知っている規則を TOEIC の出題文脈で使える知識へ組み替える一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にパート5の品質順で文法を学ぶ。得点への優先順位、本書の構成上の各は英文法を学校文法の体系順ではなく、TOEIC パート5に出やすい順序を意識して学べるようにした点にある。冒頭には受動体接続詞、関係詞、形容詞、副詞、分詞が置かれ、その後に時制助動詞、仮定法、不定詞、同名詞などが続く。これは、学習者が網羅性だけを目的に低頻度の事項から取り組み、実践で頻繁に問われる判断を後回しにすることを避ける設計である。TOEIC の短文穴埋めでは、空所の前後から必要な品詞や文の骨格を素早く見抜く必要がある。そのため、接続詞と前置詞の区別、修飾語としての形容詞、副詞、受動体を成立させる語形といった項目は、単独の知識ではなく判断速度にも関係する。本書は途中まで学習した場合でも品質領域を先に抑えられる。限られた準備期間で弱点を整えたい受験者にとって、学習順そのものが実用的な指針になる。次に、品詞と文構造の把握を選択肢選びの中心に置く。本書が重視するのは、語句を意味だけで選ぶのではなく、文中で求められる役割から選択肢を絞る読み方である。例えば、空所が名詞を修飾する位置にあれば、形容詞、動詞を修飾する位置にあれば、副詞が候補となる。主節と従属節を結ぶ箇所なら、接続詞、名詞の後で説明を加える箇所なら関係詞というように、文の配置には選べる語の種類を制限する働きがある。第4章の形容詞、副詞、第11章の文型に関する語法、第13章の冠詞、名詞、代名詞などは、この見方を異なる角度から支える領域である。語彙の意味を全て知らなければ解けないと考えがちな学習者に対し、まず主語、動詞、目的語、修飾部分、接続関係を確認することは有効である。もちろん、語彙学習を不要にする方法ではない。しかし、品詞と構造の確認を習慣化すれば、紛らわしい選択肢に対しても文法的に成立する範囲を先に狭められる。本書はこの基礎動作を TOEIC 形式で反復させる参考書として位置づけられる。さらに、受動体分詞関係詞を通じて情報のつながりを読む TOEIC の英文は、業務連絡、案内、告知などで対象物や手続きに関する情報を追加していく書き方が多い。この種の文を正確に読むには、受動体分詞関係詞の理解が欠かせない。本書ではこれらを独立した章として扱い、動作の受け手を主語にする受動体、名詞を前後から説明する分詞、副詞を用いて名詞に情報を加える関係詞を整理する。例えば、ある書類が提出されたのか、担当者が提出したのかで文の焦点は変わる。また、現在分詞と過去分詞の違いは、名詞が動作を行う側なのか、影響を受ける側なのかという関係の判定につながる。関係詞も先行詞と後続節の関係を追えなければ、長い修飾を含む文で主節を見失いやすい。これらは空所補充の正答にとどまらず、パー色やパーツ7で文を塊として処理する力にも接続する。本書の章立ては、個別規則を覚えるだけでなく、英文がどのように情報を連結するかを理解する土台を提供している。そして、時制助動詞仮定法で業務文書の時間と確実性を区別する第6章から第8章で扱われる時制助動詞仮定法は、出来事がいつ起きるか、どの程度確実か、条件付きの内容かを表す文法である。TOEIC では予定、完了した作業、継続中の状況、依頼や可能性などを述べる文が現れるため、動詞の形を機械的に選ぶだけでは対応しにくい。現在完了は過去の出来事と現在とのつながりを、進行形は進行中の状態を、助動詞は義務、可能、推量、依頼などの話し手の態度を表す。仮定法は頻度が高い項目とは限らないが、事実とは異なる想定や控えめな表現を理解する上で重要である。本書がこれらを基本文法の一部として扱う意義は、動詞を単なる空所問題の対象から時間関係と発話意図を担う語へ戻すことにある。学習者は時間を示す副詞句、主節と条件節の関係、助動詞の後に続く形を確認することで判断を安定させられる。 リスニングでも動詞表現の差を聞き取れれば、予定と実績、依頼と確定事項を区別しやすくなる。最後に、演習と解説の往復で弱点確認から再読までを設計する。本書は解説を読む参考書であると同時に、演習問題を用いて理解を検証する教材でもある。学習法としては、まず問題を解き、誤答したものや自信のなかったものを中心に解説へ戻る方法が合理的である。この段階では自分が知らなかった規則だけでなく、知識はあっても判断に使えなかった箇所を特定できる。次の周回では全解説に目を通して理解のつながりを確認することで、偶然正解した項目や見落としていた注意点を補える。こうした2段階の読み方は、最初から全てを精読して深度が落ちることと、問題演習だけで誤答原因を曖昧にすることの中間にある。例文は目で読むだけでなく、音読や音声を使った確認の素材にもなり得る。文の構造を理解した上で音と結びつければ、語句が連続する実際の英語に対する認識を補強できる。ただし本書は文法の体系書であり、手追い詞対策全体を単独で完結させるものではない。5位、形式別の演習、時間配分の訓練とは併用する必要がある。結論として本書は、英文法の基本事項を一通り学んだものの、問い詞の問題でどの知識をどう使えばよいかが曖昧な学習者に適している。特にパーチ王で品詞問題や語法問題を感覚で処理してしまう人、長い修飾を含む文で主語と動詞の関係を見失う人、文法をリスニング読解と切り離して考えている人に有益である。受動態、接続詞、関係詞、品詞、分詞から知性、前置詞までを15章で扱うため、苦手分野の参照先としても、全体を再構築する教材としても使える。類書との際は、英文法を網羅的に並べるだけでなく、トワイシパート5での品質度を意識した順序と、実際の設問で必要になる構造判断に結びつけている点にある、難問だけを集めた問題集ではないため、即効的なテクニックを求める上級者向けというより、得点土台を整えたい層向けの一冊である。問題を解き、誤答や迷いの理由を解説で確認し、再読で知識を定着させる使い方をすれば、文法問題だけでなく、英文を正確に処理する基盤を築きやすい。ご支援いただける場合は完成性。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。